7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。1月22日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
ジョコルル大統領、 4.0 の産業革命を支援するスマトラ工科大学の建設の加速についてお伝えします。ジョコルル大統領はスマトラ工科大学の建設の加速が急務であると述べました。この大学キャンパスに第4世代または 4.0 の産業革命を支援する学科があると考えるからです。これは1月21日日曜日に南ランポンでスマトラ工科大学の建設を視察した時にジョコルル大統領が語りました。このスマトラ工科大学の建設を加速するためにすぐに観察することができます。もっとも重要なことは、私は現在エンジニアを必要とする 4.0 の産業革命を追求する中で、将来この大学の学生たちが加わることを期待していることです。ジョコルル大統領は、将来インドネシアが産業で直面する課題は多様化し容易ではないので、スマトラ工科大学の建設の加速は非常に重要になると再び主張しました。この時大統領は、スマトラ工科大学のキャンパスは275ヘクタールの土地面積を有すると述べました。昨年、中央政府はキャンパス、学生寮、学生と講師、そしてコミュニティがスマトラ工科大学のキャンパスにアクセスできるようにするための道路の建設に支援しました。それでは次のニュースです。ランババリウムフェスティバルは外国人観光客の魅力についてお伝えします。パプア州の旅行代理店協会は、パプアのジャヤウィジャヤ地区のランババリウムフェスティバルは、外国人観光客がパプアを訪問する際の主要な魅力が発表しました。パプア州の旅行代理店協会のイワンダ・パランゲン・アゲン会長は、1月21日日曜日にジャヤプラで、2017年の観光客数の平均は一月あたり100人だったと述べました。しかし今年の8月8日から10日までに開催されるランババリウムフェスティバル期間中には劇的に増加する可能性があります。彼によると、現在、 旅行代理店は年次行事としてジェヤウィジャヤ地区の政府が開催するフェスティバルの旅行パッケージを販売し始めています。イワンタ・パランゲナゲン会長はその期間のジェヤウィジャヤへの旅行料金を通常の日に比べて上昇したと述べました。それでは次のニュースです。インドネシアは2018年マレーシアマスターズ大会で男性ダブルスでタイトルを獲得したについてお伝えします。2018年マレーシアマスターズ大会に代表1名を送ったインドネシアは1月21日日曜日にマレーシアのクアラルンプールのブケット・ジャリルのアクシアターアリーナで男性ダブルスのタイトルを獲得することに成功しました。ファジャル・アルフィアンとモハマトリアン・アルディアントのバドミントンのペアはホストのマレーシアの代表ゴフィシェムとタン・ウィキヨンのペアと対戦して14対21、24対22、21対13のスコアで勝利しました。デンマークが男性シングルと女性ダブルスで2つのタイトルを獲得して総合優勝しました。一方、タイと香港は同じく1つのタイトルを獲得しました。タイは女性シングルで、香港は混合ダブルスでタイトルを獲得しました。それでは最後のニュースです。東ヌサタンガラ州で4つの収容観光イベントが開催されるについてお伝えします。東ヌサタンガラ州の政府は今年に4つの収容国家観光イベントを開催する予定です。東ヌサタンガラ州の観光局のマリウス・アルドゥジェラム局長は1月21日日曜日にクパンでこの4つのイベントはコモドフェスティバル、ツアーデフロレス、サンデルウード、ウマパレード、イカトリフェスティバルですでに100の国家収容なイベントに含まれ、中央政府からサポートされると述べました。彼は、コモドフェスティバルは3月に西マンガライ地区のラブアンバジョで、ツアーデフロレスの自転車レースは5月に開催する予定だと説明しました。一方、イカトリフェスティバルはと1001頭の馬によるサンダルブドウのパレードは8月にスンバ島で一緒に開催される予定です。マリウス・アルドゥジェラム局長によるとこの数々の観光活動は東ヌサタンガラ州での観光の促進とマーケティングを改善するための取り組みの入り口だということです。彼はその他の様々な観光活動も2018年に東ヌサタンガラ州で開催される予定だと付け加えました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインフラ整備による人民生産性とインドネシアの競争力の向上についてお伝えします。ジョクルル大統領とユスフ・カラ副大統領政権では、インフラ整備の開発、特にジャワ島の外の地域で引き続き強化されています。2015年から2019年までに政府は 1000km の高速道路、2650km の新しい道路、30km の新しい橋と65のダムのインフラ開発を目標にしました。2018年の初頭に政府によって完成されたいくつかのインフラプロジェクトがあり、それは高速道路、鉄道線、ダム、空港、 住宅、公共関心状などです。2018年1月21日にジョコ・ウィドド大統領によって公表された開発プロジェクトは、南ランプン地区バカオヘニのランプン州で最初の高速道路であるバカオヘニ・タルバンギー・ベサル間の高速道路です。政権の初め、それどころかインドネシア共和国の大統領と副大統領に選出される前から、ジョコ・ウィドド大統領とユスフ・カラ副大統領はナワチタまたは経済界と文化の中の人格で独立して政治的に主権を持つインドネシアを目指す道筋のための9つの優先課題というプログラムを立ち上げました。ナワチタのプログラムの一つは、国際市場における人々の生産性と競争力の高め、その結果インドネシアがより確立されている他のアジア小国と同じように発展し立ち上がることができるようにすることです。これはジャワ島だけではなく、スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、パプアなどのジャワ島以外の島のインフラを構築することで行われます。インフラの存在は経済成長を促し、地域格差を減少すると考えられています。さらに海外との競争に勝つためにも、インフラ整備の建設は行われなければなりません。ジョコ・ウィドド大統領とユスフ・カラ副大統領政権によって行われることは、全ての当事者からサポートを得るべきです。高速道路、空港、港などは価格を引き下げ、物流の流れを加速させる手段となります。これは国際社会でのインドネシアの競争力に大きく影響します。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日はビクトリア女王が1901年1月22日に亡くなったことから始めます。英国の有名なビクトリア女王は1901年1月22日82歳で亡くなりました。彼女は1819年にロンドンで生まれました。18歳という若さでヴィクトリアは王子である国王ウィリアム4世亡き後、英国の君主となりました。ヴィクトリア女王は63年間君臨しましたが、これは英国の歴史史上最長の治世です。ヴィクトリア女王は英国君主制を維持し、それを政治機関にすることに成功しました。彼女の治世の間に、英国の植民地の住民への弾圧行為は大幅に増加しました。ヴィクトリア女王の死後、国王エドワード7世の治世での大英帝国の権力は弱体化していきました。次にスーポモが1903年1月22日に生まれたことについてお伝えします。スーポモ教授はインドネシアの国民の英雄です。彼はムハマド・ヤミンとスカルノと共に1945年のインドネシア憲法の立首暗殺として知られています。スーポモは1903年1月22日中部ジャワス・スコーハル州で生まれました。スーポモは貴族 階級の終身です。彼はスラゲン裁判所を助けるオランダ東インド植民地政府の公務員に任命されました。独立の動きが起こった時、スポモは活動に参加しました。スポモは1958年9月12日にジャカルタで新女発作のために55歳の若さで亡くなり、ソロに埋葬されました。最後に1905年1月22日ロシアの地の日曜日事件についてお伝えします。地の日曜日事件は1905年1月22日にロシアのサンクトペテルブルクで発生した事件です。その時皇帝ニコライ2世の誓願書を届けるために、最初は平和的に行進していたデモ参加者が襲撃されました。襲撃は国の特別軍によって行われました。襲撃は宮殿前広場では起きませんでした。地の日曜日事件は帝政体制に深刻な影響を招き、国に対する国民の支持を失いました。日曜日に起こったこの事件は、最終的には1917年のロシア革命につながった重大な歴史高騰の一つとみなされています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はインドネシアと日本はインフラ協力を解決することに同意したことについてお伝えします。
インドネシア語のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
インドネシアと日本政府は、インドネシアでの複数のインフラプロジェクトの完了を加速することに合意しました。この新しいコミットメントは1月19日金曜日、西ジャワスボゴル宮殿での日本の首相特使の利広仲井とジョコウィドド大統領の会談の成果です。また会談はインドネシアと日本の外交関係60周年を記念して開催されました。故郷地域をと国民住宅大臣バスキハディムリオノは、インフラプロジェクトとは、数番のパッティンバン港、第一段階の高速大量輸送鉄道 MRT、東、西ジャカルタの MRT 路線、ジャカルタ・スラバヤ半高速列車、スマトラのペカンバル・パダンの有料道路などだと語りました。バスキ大臣は1月19日金曜日、西ジャワスボゴル宮殿で、西ジャワス数番のパッティンバン港は2018年5月に起工式があるので、2019年3月はソフトオープンになると語りました。一方、建設の第一段階にあるMRT は2019年に創業ができるように、すぐに試運転が行われるでしょう。
Dan untuk kereta api Jakarta-Surabaya, kecepatan 5,5 jam.
Jakarta-Surabaya, hankou shoku resha wa, sokudo wa, 5 jikan han desu. Oyoso wa juka, 5.5 jikan wo meja shiteimasu. Desu kara, amari hayaku nai desu. Sore wa 5.5 jikan de chuubun desu node, コストがもっと安くなるように再度評価されるでしょう。後で詳細は運輸大臣が説明します。パダンからパカンバルへのスマトラの有料道路はトンネルへのルート及び卒直経路があります。バスキ大臣はインドネシアと日本の協力は国家予算アペベエに負担をかけることはないと主張しました。バスキ大臣はまた、日本がすぐに準備できるように、マセラブロックのガス探査の管理について説明しました。急遽海洋部門では、インドネシアは依然として日本と協力できる数々の工業製品開発のプロジェクトを計画しています。バスキ大臣は、主に準備されているものは、ナットナやモロタイトなどの立党のプロジェクトだと述べました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日は西カリマンタン州のジョンガンダンスをご紹介します。リスナーの皆さん、カリマンタンは大変広い島であり、この島に住む各部族の多様な文化と伝統があります。現在まで行われている伝統の一つは、ダヤカナヤン族のジョンガンダンスです。リスナーの皆さん、ジョンガンは西カリマンタン州の伝統芸術の一つで、大学祭の喜びと幸福を書いています。このダンスは西カリマンタン州のダヤカナヤの人々の文化に由来しています。ジョンガンはダヤッコでジョケット踊りや踊るを意味します。いくつかの情報によると、ジョンガンダンスは1950年代に西カリマンタン州のランダク地区に現れ始めました。このダンスはもともとさまざまなイベントでの大学の人々の楽しみとして使用されていました。その後、ジョンガンはしばしば結婚式やレセプションような大きなイベントで披露されるようになりました。リスナーの皆さん、ジョンガンダンスが演じられる前に最初にやらなければならない特別な儀式があります。儀式はニャンガハンと呼ばれ、祈り事を意味します。この儀式は上演がうまくいくように神に教化と保護をお願いするために行われます。ニャンガハンはバッパマンという、あらかじめ用意されているお供えの前で式典を指導者が祈ることで始まります。ジョンガンは 5人から7人の女性ダンサーが演じます。踊る時、彼女らはクバや服、パチャ、スカーフを着用します。パチャは長いバティックの服です。このダンスで使用されている服は非常にシンプルで、アクセサリーをあまり使用していません。リスナーの皆さん、ジョンガンは観客が一緒に踊り、バントゥの掛け合いをすることができ、ダンスパフォーマンスの一つですが、バントゥまたはインは提供されたテーマに沿っている必要があります。そのため、このダンスはインタラクティブでコミュニケーション的なダンスに分類されました。このダンスにはガドボンという太鼓、ダウというガムラン、タケフエからなる伝統的な楽器で伴奏されます。リスナーの皆さん、これでソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン歌手インドラ・ウタミ・タムシルをご紹介します。それでは皆さん、まずはインドラ・ウタミ・タムシルの曲ワニタを聴いてください。
Jika cemerlang, wanita.
この曲はワニタインドネシアというインドラ歌見タムシルのアルバムのヒット曲です。この13曲を持つアルバムは2016年の半ばにリリースされました。ワニタの曲はイスマイル・マルズキーという作曲の作品で、もともとポップジャンルの曲でしたが、クロンチョンジャンルに再配置されました。歌見によって現在クロンチョン音楽は若い世代からあまり干渉を得ません。そのため彼女はこの音楽を若い世代に紹介し続けてほしいです。インドラ・ウタミタムシルは中央ジャワ州のブロラから来た歌手です。彼女は2013年にクロンチョンのカテゴリーで最高のソロ女性歌手としてインドネシア音楽賞を受賞したことがありました。では皆さん、次の曲はインドラ・ウタミタムシルのタナ・アイルクを聴いてください。 この曲は他のインドネシアクロンチョン歌手によって歌われたオリジナルクロンチョン曲です。インドネシアのエンターテインメント業界、特にクロンチョンの音楽業界にインドラ・ウタミタムシールの存在は新人ですが、インドネシアの音楽愛好家の中で彼女の才能は非常にいい反応を得ました。2016年ワニタインドネシアというアルバムがリリースされた後、インドラ・ウタミタムシールはブロラシ、セマラン、ソロ、ヨギャカルタ、バンドン、マラン、スラバヤ、バリ、ジャカルタでいくつかの都市にコンサートを実行しました。それでは皆さん、最後はインドラ・ウタミタムシールの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。